日が暮れるといろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。おはようございます。神戸長田教会の吉田実です。2月も早半ばを過ぎましたけれども、昨年のクリスマスに備えるアドベントの期間中に大変悲しい事件が起こりましたことを皆様は覚えていらっしゃいますでしょうか。昨年の12月4日にアフガニスタンとパキスタンで35年間医療支援を続けてこられた日本人の医師中村哲先生が何者かに銃撃を受けて殺害されたのです。今回はこの中村哲先生のお働きを通して隣人に対して行う愛の技について教えられたいと願っています。中村先生はバプテスト派のクリスチャンでいらっしゃいまして、神経内科を専門とするお医者様だったのですけれども、登山と昆虫採集が趣味で、最初はパキスタンの山に登る登山隊に帯同する医師として現地に入られたそうです。その山で珍しい昆虫に出会えるかもしれないと思ったのですけれども、そこで中村先生はパキスタンやアフガニスタンの貧しい人々の現実を見ることになります。そしてやがて現地で医療支援を始める決意をなさいまして、実際にそのお働きが始まるのですけれども、いくら病気を治療しましても清潔な水と食料がなければ人は生きていくことができないということを痛感されます。地球温暖化の影響で高い山の上にあった雪が全部溶けてしまいまして、山からの雪解け水が流れてこなくなって、多くの畑が作物を育てることのできない荒れ地と化していたのです。国民の多くが農業で生きているアフガニスタンでは、そのような状況が改善されなければ医療行為も虚しい、そう実感されました中村先生は、生きておれ、病は後で治すとおっしゃって、医師であるにもかかわらず河川工学を一から学ばれまして、井戸を掘ること、また川から水を引いて用水路を作るという事業を始められたのです。実際に作業が始まりますと、自分たちの土地が再びよみがえるかもしれないという希望に動かされた現地の人々が次々に手伝いに来てくれたそうです。そこにはつい最近までタリバンの兵士だったという人も、反対にアメリカ軍に協力していたという人もいたそうです。ほとんどの人が貧しくて家族を養うことができないので、仕方なく雇われ兵士として戦場に出ているのであって、決して戦争をしたいわけではないのです。私が大変感心いたしましたことは、この水路作りで中村先生は日本の昔からの治水技術を応用されまして、重機やコンクリートを使わないで工事を進められたということです。ジャカゴというそうですけれども、針金の網でカゴを作って、そこに石を入れたものを積んで護岸工事をするのです。なぜそんな手間のかかることをされたのかと申しますと、それは作った用水路をいつまでも使えるものにするためでした。重機を使ってコンクリートで用水路を作ってしまえば、壊れた時に現地の人では補修ができません。それではせっかく作った用水路もいずれは使えなくなり、また元の生活に戻ってしまいます。そう考えた中村先生は、現地の人々でも補修をしてずっと使い続けることができるように、あえて江戸時代から日本に伝わる治水技術を応用されたのです。私はここに本当に現地の人々に寄り添い続け、現地の人々の本当の必要に応え続けようとされた中村先生の深い愛が 現れていると思いました。そしてそのような中村先生の発想の根底には、一人一人に手を置いて病を癒された主イエス・キリストの愛の眼差しがあったに違いないと思うのです。イエス様は人を決してジッパ人からげに扱うことをなさいませんでした。一人一人の痛み悲しみを腹渡が痛むほど深く憐れまれ、一人一人に手を置いて癒され、また一人一人の名前を呼んで招かれ、共に食事の席に着かれました。そして人々の本当の必要を満たすために、すべての人の罪を背負って十字架の上でご自身の命を捧げてくださいました。このイエス・キリストの愛に生かされるときに、上から目線ではなく、自分勝手な押し付けでもない、本当に一人一人の痛み悲しみに寄り添いながら、その人の本当の必要のために使えるという姿勢が生まれるに違いありません。誰もがアフガニスタンのようなところに行って支援ができるわけではありませんが、私たちがこのイエス・キリストの愛の中に生かされるなら、今まで見えてこなかったものが見えてくる、身近な人々の痛みや悲しみの現実が、そしてその人の本当の必要が見えてくる、そこから主イエスの愛の眼差しに支えられた本当の愛の技が始まるのです。